はい、こんにちは。左大臣光永です。降ったりやんだり、パッとしない天気が続きますが、お住まいの地域ではいかがでしょうか。日曜日、いかがお過ごしだったでしょうか。私は昔から、外に出るときは文庫本を一冊持っていくんですけれども、つくづく最近思うんですよ。文庫本というのはすごいなと。まず、安い。そして、コンパクト。どこにでも持っていける。そして、こんなにも情報が詰まっている。人類の英知が詰まっている。インターネットと違って、知識がしっかりと体系づけられ、しっかりまとめられている。こういうものを買わない手はないですね。居酒屋でビール一杯飲んでる余裕があったら、文庫本も買いましょうという話です。さて、先日発売いたしました松尾芭蕉紀行文集現代語訳付き朗読 For Windows、 ご好評をいただいています。ありがとうございます。特典の伊勢物語名場面集は3月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典となります。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に合わせ、松尾芭蕉関連の話を続けていきます。本日は深川を歩く1です。地下鉄東西線門前仲町駅から清洲通りを北に歩くことを約5分、見えてきました。サイトアン跡です。縁側に等身大の松尾芭蕉像が座っていますから、なかなかいい表情をしてるんですよね。ここは松尾芭蕉の門人かつパトロンであった杉山山風の別邸サイトアンの跡です。芭蕉はしばしばこの庵を訪れました。芭蕉が住んでいた芭蕉庵というのはどこにあったのか、正確な位置は判明していなくて、いくつか説があるんですけれども、いずれにしても小名木川を越えたどこかのエリアだから、そうここから遠くはない。散歩や、今日も遊びに来たよ。やや、先生、上がってください、上がってください。酒も用意していますから。そんな気さくな感じだったかなと思うんですよ。奥の細道の旅は、このサイトアンからすぐ北に流れている仙台堀川に船を浮かべ、隅田川に漕ぎ出すことから始まりました。その仙台堀川は、サイトアン跡のすぐ北を流れています。川沿いには、芭蕉の奥の細道の句が札となって掲げられ、散策のワクワク感を高めてくれます。仙台堀川を越え、しばらく清洲通りを進むと、右手に灯籠があり、いかにも参道っぽい、なんか楽しそうなワクワクした感じになってきます。浄土宗霊岸寺の参道です。途中、老舗の江戸土産屋さんなんかを覗いたりしながら進んでいきます。こう佃煮が美味しそうな。で、見えてきました。浄土宗霊岸寺、松平定信公の墓があることで有名なお寺です。境内は広々としています。まず参道右手に静止丸、法然上人の幼少時代の銅像があります。これなかなか可愛い。やや進んで左手には、江戸六地蔵の一つ、銅像地蔵菩薩像。とても大きいです。本堂で参拝を済ませ、本堂を左手に進みます。そこにあるのが松平定信公の墓です。松平定信、八代将軍徳川吉宗の孫にあたります。陸奥白河藩第三代藩主を務め、白河落王と号しました。天明7年、1787年、11代将軍徳川家斉の下で老中となり、江戸三大改革の一つ、寛政の改革を断行。当時は天明の大飢饉後の経済の混乱、また前任者田沼意次時代に政治が腐敗したことなど、課題が山積みでした。これを正そうというわけです。旗本の借金救済策としての札差し統制、農民救済策としての七分積み金、無宿人や浮浪者を集めて職業訓練も施したり、賄賂を廃止し、朱子学の奨励など、改革は多岐にわたりました。しかし、まあまりに真面目すぎたんでしょうかね。おおむね不評だったようで、 わずか6年で松平定信公を失脚しています。白河の清きに魚の住みかねて、元の濁りし田沼恋しき、そう言って揶揄されたのはよく知られていますね。一方、詩人としては文芸を愛好し、詩歌に優れた風流人であり、頼山陽をはじめとする多くの学者と交流しました。この辺りの白河の地名は、松平定信公が白河藩主であったこと、そしてその号をした白河楽王という号によるものです。霊岩寺の隣が深川江戸資料館です。天保年間の深川佐賀町の町並みが実物大で再現されています。八百屋、油屋、米屋、船着き場や火の見櫓、建物は一軒一軒内部まで作り込まれて実際に入ることができます。通りをぶらぶら歩いて、茶の間に座って江戸風情に浸れます。また屋根の上に猫が再現されていたりするのがまたいい味なことですね。2階から俯瞰で全体像を見渡せるのもいいです。私は上からね、こう俯瞰で見るっていうのが好きなんですね。こう全体像が見える、なかなかこれこう地面を張っていては見えない構図だなというところがありますので、上野の下町風俗資料館と合わせて楽しみたい場所です。さて、今度は少し霊岩寺の参道を戻り、北側の小道に入ります。ちょっと行くと左手に見えてくるのが霊岩寺の塔頭、由昌院です。ここには松尾芭蕉の門人の女流俳人、渡来園女の墓があります。渡来園女、松尾芭蕉の門人で伊勢出身の俳人です。元禄7年1694年、松尾芭蕉は生涯最後の旅となる西国の旅へと出発しました。西国の門人たちが仲違いをしていたので、その仲裁に向かったと言われています。その途上、大阪にて芭蕉をもてなしたのが眼科医芝一遊の妻、渡来園女です。園女の家に招かれた芭蕉と門人たち、すぐに句会が開かれます。そこで芭蕉が園女への挨拶句として読んだ句、白菊の目に立ててみる塵もなし、白菊の目に立ててみる塵もなし。目に立ててみるというのは、こうしっかりと意識してみること。園女さんの正常な美しさを白菊と例え、どんなに目を凝らしてみても、塵一つない美しさですね。あなたは本当にお美しいと、その目を大変持ち上げているわけです。ま、先生ったら、困っちゃうわ。そんな声も聞こえてきそうですね。それから14日後、病が悪化した芭蕉は、大阪御堂前の門人宅にて、門人たちが見守る中、帰らぬ人となりました。その後、夫を亡くした渡来園女は、江戸深川に移り、眼科医を営む傍ら、俳諧をたしなみ、深川に没しました。今日亡きは、今日尽くす花の御山かな。その目、今日亡きは、今日尽くす花の御山かな。上野に遊びて、と前書きがあります。おそらく、上野の山に桜が咲いている。素晴らしい。しかし、今夜は雨が降って、今日だけで上野の山の桜も散ってしまうかもしれない。それが残念だわ、という句でしょうか。それとも、今日を尽くすというのを、贅沢を尽くす、キラを尽くすととって、私はあまりゴテゴテと飾り立てているのは趣味に合わないわ、素朴なのがいいわ、という句かもしれません。さて、清洲通りを北に進み、清洲橋通りと清洲通りが交差したところで左に入ります。しばらく進むと、臨済宗臨泉寺があります。ここは、鹿島の根本寺の住職、仏頂和尚の 臨戦庵があったところです。松尾芭蕉は小名木川を隔てた芭蕉庵からしばしば仏頂和尚を訪ねてきて禅の教えを請うていたといいます。一方仏頂和尚は芭蕉から俳諧を習っていたということです。当時仏頂和尚は鹿島神宮と根本寺との所領争いによる訴訟を行うためにしばしば江戸に出てきていました。そんな折です。近所に松尾芭蕉という先生がいるらしい。おお、俳諧、そんなものを生業にしている男がいるんだな。面白そうだ。芭蕉の方も、私は禅の教えにはとても興味がございます。ぜひ和尚にご教示願いたい。ああ、では互いに知っているところを教え合いましょう。あ、それはいいですな。そんな感じだったかどうだかはわかりませんが、芭蕉と仏頂和尚の間には結構いい感じの関係が築かれたようです。承久4年、1687年の鹿島詣、鹿島帰航の旅では、芭蕉は鹿島根本寺に仏頂和尚を訪ね、また元禄2年、1689年の奥の細道の旅では、栃木県の雲岩寺に、昔仏頂和尚が修行をしていたという伊織の跡を訪ねています。芭蕉と仏頂和尚、なんか、いかにも風流の友って感じでかっこいいじゃないですか。臨泉寺。何年か前に行った時には、工事中でがっかりしたんですけれども、昨日行ってみてですね、すっかりきれいにリニューアルされていました。境内には、芭蕉由緒の日、芭蕉住み直しの日などが立っています。左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前、メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。